宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株がどうしましょうか。今日は
株が上がったじゃないですか。
ねえ、
ねえ、
株が上がった月曜日、
ね、はい、そんじょそこらの上がり方じゃないですよ、
うん、
大幅高ですよ、
うん、
本日の日経平均株価終値は260円85銭高、22,153円63銭、トピックス 1774.81 プラス 14.28 ポイントと続伸です。
さて、
はい、
そんじょそこらの上がり方じゃないとおっしゃいましたか
そうですね、
これからまた3000円のに向かっていくんでしょうかね。
これはもう一回言いますけど、とにかくまあアメリカの金利次第ですからね、
うん、
金利が、2.295 ぐらいまで来ましたからね、そこから今 2.8、
2.95 まであって、で先週末 2.86。
そうそうそうそう。それがやっぱり交換されてますから、
うん、
また今夜ね、9行くとかなるとね、また下がっちゃうでしょうけれども、うん、一応ちょっと落ち着いた感じにはなってきましたよね。
うん、
9号の時点でも下げませんでしたね。
うんうん、
ですから、まあ、本当にこの金利次第の状況は続きますけどね。
で、今、為替が106円台の後半ぐらいですかね。
それぐらいですね。それぐら
いですね。
円高っぽい方向。これ気になりますよね。
市場はね、今のところはもうやはり今週のその、なんでしょうか、うんうん、イエレンさんじゃなくて、パウエルさんの、ね、
はい、
議会証言っていうのが、はい、そうですね、日本時間だったら水曜日になりますか、うん、ありますのでね、それを明日あたりもちょっと気にするという形にはなると思いますけどね。
うん、
でもそこでその、極端なといいますか、金融政策の変更とかね、なければまた安心してね、株が買われる形になると思いますけどね。
パウエルさんも理事のやつから見固めみたいなもんですかね。そんなことは言わないでしょうね。
そうですね。極端なことは言わないと思いますね、
うん、
様子を見ながらの発言になるんじゃないでしょうかね、
うん、
でも議会証言ってこう議員さんが質問してくるじゃないですか。
そうそう、答えられないね、
はい
はい、強烈に突っ込まれたりしますからね。しかも会員ですからね、まずはね。
あっちは俺議会とかそういうところで証言してやりますからね。誠実に答えないといけないんですからね。
あ、そりゃそうか、
うん、知らないとかなんとかなくしたらダメなんですから。
あ、そうか、
うん、
なんか本当に対話がうまかったって今は言われているイエレンさんですけど、
うんうん、
最初の議会証言の時はなんか結構ポロってやってうっかりイエレンとか言われてたよなって思い出しました、ね、
そういうのがあったか、
はい、
うっかりパウエル、
うっかりパウエル、パウエルさんはやっぱりちょっと慎重そうじゃないですか。
そうですね、
うん、でもこの流れをね、例えば、はい、それによって円にとっていい方に、株に、日本株にとっていい方に変わるってことは逆にはないわけですよね、多分ね。どうなんでしょうか。
まあ、いい方に、悪い方にって、ね、受け取り方ですけども、基本的にはそんな悪い方にはいかないと思いますけどね。
どんどん円安に行かなくても、このぐらいで落ち
てくるんですよね。そうそうそうそう。基本的には、だって、どう考えて、普通で考えれば円、ドル高に行ってもおかしくない状況なわけです。アメリカの金利が上がる方向なんですからね。
うん、
ですから、それから考えれば、そんなに心配しなくていいと思いますけども。
でも、企業の想定水準から今だって、2円強は円高ですよね。
まあ、
まあ、そうですね、う
ん。でかいでしょ
う。確かにでかいんですけど、まあ、だからどこまで耐えられるかですけど、まだ耐えられる範囲内ではありますよね、
うん、
その101円とか100円とかね、
うん、
一時はその16年の時は99円にいってるわけですけどね、はい、だからそれから考えればまだ下じゃないのってことですからね、
うん、
そういう点ではそれほど慌てなきゃいけないような状況じゃないと思いますけどね。
なるほど、でも、
はい、
こっからはまだまだ攻めるのは早いですか。どうですか。
株もすでに回復に向かってるじゃないですか、ほとんどの銘柄がね、
うんうん、
ですから、まあ、攻めなくたっていいんだけど、
うん、
一応ね、そうですね、ぼちぼちやってればいいという形じゃないでしょうかね。
ぼちぼちね、
そういう方向に行ってますもんね。だってチャート見ていただくと分かりますけれども、うん、1月の高値からちょうど3分の1やっと3000円ちょっと下げたんですけども、はい、そこから3分の1を戻して少し下がってまた少し戻る形ですから、
うん、
まあ普通のね、そうですね、チャート的に見たときに戻りのその教科書的な戻りを してますよね。
なるほど。じゃあ、ぼちぼちかどうかっていうのは、具体的な銘柄をね、北山さんでチェックしていきたいんですけども。はい。
はい。はい、では、復習先週からです。19日に挙げていただいたのが、ヤマダ電機9831です。679円から690円。今日は693円までつけております。
途中強かったよ。
700〇2円があって、22日に昨年来高値を更新しておりました。
そういうことですよね。ですからまあ、統制というか、上昇する方向性っていうのはまだ変わりませんですからね。ですからそういう点でのパーンっていうふうになかなか言ってくれませんけど、一夜、行きましたけど、それはまあ業績が非常にいいという発表もありましたから、その時に変えたんですけど、その後が続いてませんけれども、基本的にはね、これはまあまだね、上昇してもおかしくないですよね、このままの形でね。
まあ山田電機はいいとして、それより前の銘柄が非常に気になってるんですけどね。
なんかありました？
その前は日産自動車、2月5日の銘柄7201日産自動車は1145円から1129円。この間は2月5日からだとすると、高値が1177円かな、
はい。
で、ここのところは、今日は、続伸。
はい。
となりました。
今日はね。
1100〇3円が一番安いところかな。みんな下がった2月9日のところで、100〇3円。そんなに下げてない、
横ばみたいな感じ、
はい、
あのね、みんな下げるときは一応ね、付き合わないと、ほら、ね、株もやっぱりお付き合いをね、大事にしてるわけですね。ですから、一応下げたということでね、いいんじゃないでしょうか。それで、戻りもね、まあ悪くはないですよね。
うん、
はい、いい、順調に今、戻ってるという形ですね。
う
ん、
そういうことも言えるかもしれないですね。
はい。その前が、みすみグループ9962。3595円から3105円。これはちょっと鈍いですか。
まあ戻りも鈍いですけどね。ちょっとミスミは本当に、そうですね、
先週よりまだ40円も安くなっちゃってますよね。先週の比較で、先週3145円だった
ん
だ
もん。
ちょっと買いが入ってきませんけどね、うん、これから、まあ、基本的にはね、そんなに心配しなきゃいけないような状況じゃありませんよね。ミスミのその、うんうん、サイトでのね、あのネットで販売してますから、うん、これが非常に好調な状況は続いてますからね、はい、そういう点での心配だとほとんどいらないと思いますね、うん
うん。まあ、14日の安値が2800〇3円、そこからの戻り確定、
まあ、戻ってはいるんだな、
うん、そうですよ、は
い。そして3436アルファベットサムコが1月22日の銘柄3340円から2800〇7円。この半導体関連のところが全体的に結構
弱いことなんですよね、
うん。これも先週よりはね、先週2851円でしたからね。
51円、はいはい、
ちょっとそれよりは下げてますよね。
これは、ね、まあ、
横ばい券、
横ばい券ですけど、
うん、
まあね、必ずね、すぐその全体が日経平均上がるからね、必ず上がらなきゃいけないってもんじゃありませんですから、そういう意味ではね、半導体はですね、まあ、ちょっと遅れてるというふうな形でよろしいんじゃないでしょうかね。
えらく遅れてないですか。
えらく遅れてない。
これがね、結構戻りがいい。はい、1月15日、昭和電工4004は、5240円からで、5250円。今日変わらずなんですけど、まあ、下げた分は全戻し。
ああ、そうなのこれ。
してるんですよ。
ねえ。
はい。
これはあれですよ、先週の時5190円でしたからね。
そうそう。今はね、やっぱり、その、なんでしょうかね、電子部品だとか、まあ、そういうのは全般に強いことは強いんですけど、うん、化学系の電子部品がどちらかというと強い状況になってきてるんですよね。うんうんうん、まあ、化学メーカーっていうのは、本当に原油価格との連動性も高いですから、うん、そういう点でもね、まあ、昭和電工なんかはいい動きになってきてるというはいると思いますね。
国営電極でしたっけ。
そういうことですね。
もう一個いきますか。はい、レック7874が3115円5円高となっています。12月25日の銘柄で2918円から始まってます。
あ、いい、これはまあ、
プラスですよ。3115円、ね、激落ちくん、
うん、
激落ちくん、
うん、
激高くんって言いたいね。
おお、
これね、激落ちくんね、うん、 私、はい、本当に個人的な感想ですけれども、綺麗になりますよ、これ。
激落ちする
激落ちする。
いいね、うん。とにかくね、社長がね、あそこの、
なんで。電産のね。
日本電産の社長の息子だからね、社長って今会長になりましたか、CEO になりましたね。CEO になりましたね。うん。息子がやりますよ、ともかく。ま
あ、それとこれとはどういう関係があるの
か。やっぱりね、頑張りますよ、ともかく。親父にね、恥ずかしい思いしないよう、させないように頑張らなきゃいけません
ね。ね。ギギオチ君落ちねえよなったら、親父さんも恥ずかしがりますからね。
なんだお前って言われかねないじゃないですか。
ね、それはいいです。ということで、今日の銘柄行きましょうか。
あ、今日の銘柄
はい。
今日はですね、以前も取り上げたんですけども、はい、日本 M&A センターですね、
はい、M&A センター2127は6840円60円安で終わっております。これは先週2月21日に6980円という昨年来高値をつけておりました。
この株はほら以前も取り上げて、なんかね、
給与が、ね、非常に高いって言
うんですよ。そうそう、給料が高いって話を盛んにしてさ、うん、そうですね。いくつだっけな。35.5 歳で1418万円ね。その時はもっと高かったと思いますよ。ちょっと少し人数が増えたんじゃないですかね。でもね、これは日本一じゃないんですよ。日本一の会社はね、やっぱ同じような会社でね、M&A キャピタルってあって、これは 31.5 歳で、今ね、あんまりね、僕らが、あっちこっち書いたりなんかしてるもんだから、うん、公表しなくなったんだよね。でもここはね、2000万円いってたね、確かね。
ほう。
まあ、1900万円いってたと思うんだけど、それに次ぐのがね、あって、やっぱ同じようにね、M&A 管理の会社で、ストライクってあるんですよ。
うん、
ストライクね。
はい。
6196って言うんだけど、ここはね、35歳でね、1777万円なんだよ。ほら。
なんでこの業種は高いんですか、そんなに。
儲かってるからでしょう
よ。これは設備いらないからですね。
そういうことだよね。
オフィスで電話
行くわけですよね。パソコンね。パソコンね。うん、パソコンはいるけどね。うん、そこであと頭脳プレイだからね。
でもそういうね、30代で1000代ばかり、この野郎と思いますよね。
いやー、ほんとね。羨ましいよね。ね、
自分が親だとしたら、よ、いいなーなんて言うけど。
いや、お父さんもいいなって言いながら、なんだよ、あれ、あいつね、息子見ながらさ、あれでお前、1700万円かよって。
で、今回もそんなくだらないっていうか、単純な理由で選んだんですか、これ。日本 M&A は。
いやー、すみません。
はい。
実を言いますとね、M&A のセンターは、3月31日付でですね、一株をね、二株に分割するんですね。だからそういう材料がありますから、やっぱり株式分割っていうのは基本的にはね、株価の価値は何ら変わらないんだけども、うん、投資家はやっぱり関心持つんですよね。だから3月31日までまだ間がありますので、結構ね、いいなと思って買ってくる人がいるであろうということから取り上げておきました。高値圏なんですけどね。
100株単位ですから、うん、68万円ないと買えなかったのが34万円になる
ぐらい買えるっていう、そうそう、買いやすくなりますから、また4月以降ね、上がるんじゃないかなと思うじゃないですか、ね。
なかった人は半分になりますけれども、でも、今の倍持てるわけですしね。
そうそう。元の株価ぐらい戻ってたらもう大変じゃないですかね。
うん、
そういうことになって、将来的にですよ、うん、そういうこともないこともないでしょうからね、
うん、
とにかく儲かってる会社ということですよ。
うん、
給料いいし、まあね、1418万円もらえないんだからさ、はい、我々はね、
はい、
ですから、まあ、そのおこぼれに預かって株価で儲かりましょうということですよ。ストライクはストライクじゃなくて、なんだっけ、M&A キャピタルももっと給料が高いよと、
うん、
ストライクももっと高いよと、うん、いうことですよ、
うん
ね、それぞれ株価、コード番号言ってきましょうか、はい、6080M&A キャピタル、
うん、
6196ストライク、
うん、
この3銘柄ですね、
うん、
ダメから、
うん、
お給料高い。
お給料高い。
でもすごく働くんでしょうね。
いやー、そうだと思うよ。
ねえ、
おそらくね。
ねえ、
残業なんかどうなってんだろうね。
いや、いわゆるなんとかあれじゃないですか。
あ、そうだね。
なんとかってやつですね。今揉めてる。
働き方改革、裁量労働
制。それはもうね。
裁量
労働。これだけくれればね。そんなの24時間働いたっていいよな。
いや、命には変えられないですけど、
ね。あ、それはね、2日に一遍。
2日に一遍。ということで今日は、日本 M&A センター2127でした。
そうです。
はい。次に、次のコーナー、北川さんプロデュース、株価分析書と卑弥呼の決断。これ卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売している、証券スクロール ビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速ですが、先週43買い場であるって言ってましたね。
はい、
はい、今週は41。
お、また落ちた
です。下降のペースは落ちてきました。反転するか下降が続くかは直近の高値からの下降期間によります。同下降期間が1ヶ月から2ヶ月であれば反転の可能性あり、下降期間が1ヶ月以内であればお告げ度40ポイント以下に下降。25日移動平均線の方向を調べ、相場の基調が強いか弱いかも合わせてチェックすることだそうです。
もう1ヶ月になってるんですか。もう、
え、いやいやいや、1ヶ月以内ですよこれ。だってどこに高いところで大きいの。2万4000か、あ、23,400円。
いやいや、
23日、
1月の
もう1月ですね。
そう、1月ですか。そうですね、スタートはね、
4月23日ですよね。
はい、23日、じゃあいいところですね。
そうですね、
ギャラ的にはいいところに来たんではないかと思いますが、
うん、
高値から
で、これ40をポイントが切っていったら、やっぱりこう乗り出した方がいいわけでしょうかね。
42以下ならもう今でももういいんですけれども、うん、第1弾の会話、うん、上昇予告のお告げバーというのが立ちまして、はいはい、第1弾、開出をしましたんで、うん、もう一段下がったらまた買いということでいいんではないかと思いますが、うん、
去年の4月が40代でしたからね、
はい、
久しぶりの40代ですよね、
はい、
うん、なるほど。
50以下のうちに買っといた方がいいんではないかと思います、
は
い、
ね、そういうふうに卑弥呼の決断はおっしゃってますね。
はい、
はい、じゃあ卑弥呼の決断が選んだ個別銘柄、今日は何を紹介して。
そうですね、先週は東京エレクトロンでしたが、今週は同じ2月14日、うん、谷のお告げで合格した、まあ、直近ですけれどもですね、住友ベイクライトをご紹介してみたいと思います。2月14日翌日の寄り付き値が869円、その後の高値が925円というのがありますが、まだいくら高いですよっていうのは早すぎると思います、うん、まだこれからですので、はい、一応56円上がってますので、うん、1000株ですと5万6000円ということですが、まだまだこれからの銘柄ということでよろしいんじゃないかと思います、うん、
先週の東京エレクトロンで今いくらなってるでしょうかね。
本日が、はい、あ、ごめんなさい、どこ行った、はい、2万650円、275円高となっておりました。うんうん、ああ、
先週と横ばいぐらいですね。そう先週の
谷のお次
からね、
谷のお次からはだいぶ上がってますからね、
うん、1100円内外上がってますよね。
そうですね。
おお、なるほど。
2月14日安値18,580円、
はい、なるほど。ということで、この卑弥呼の決算会員になっていたからどうすればいいんですか。
はい、利用料がですね、月々19,800円です。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京03-3589-2481、3589-2481、証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ね、
お電話お待ちしております。
卑弥呼の言ってるように、北山さんも言ってるように、これから上がってっていただくや楽しいですよね。
これはね、今ね、本当に谷のお告げ銘柄結構出てますからね、はい、参考になりますよね。
はい、ということで、皆さんもぜひ参考にしていただければと思います。ということで、北山さん、谷野さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。